お送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金宝殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師岩間博士と
脇坂陽子です。おはようございます。
クリスマスが近づいてきましたね。街に出るとクリスマスの曲があちこちから聞こえてきます。気持ちが明るくなります。でもイエス様は街の片隅の家畜小屋でひっそりとお生まれになったことを思うと、にぎにぎしい雰囲気を少し抑えたいという思いになりますね。
そうですね。世界で初めのクリスマスの夜はきっと静かな喜びに包まれた夜だったんでしょうね。福音の光、今朝は福音落語家であり大阪シオン教会の牧師であられる小福音亭シオンさんこと足立隆夫牧師をお迎えし、金宝殿特別番組をお送りいたします。落語も一席してくださいます。それでは今朝のゲスト、小福音亭シオンさんこと足立隆夫牧師にご登場いただきましょう。岩間先生、よろしくお願いいたします。
今朝は牧師でありかつ福音落語も語られる大阪シオン教会の足立隆夫先生をスタジオにお招きしています。足立先生、お忙しい中金宝殿のラジオ番組福音の光にご出演いただきましてありがとうございます。
いえいえ、こちらこそこのような機会を与えていただいて本当にありがとうございます。
早速ですが、先生がキリスト教と出会われたのはどのようなきっかけだったんですか？
私は27歳の時に結婚したんですが、その結婚相手が牧師の娘でした。で、当時私はクリスチャンではありませんでした、うん、そして家内も実は大学を卒業した後教会から離れていたんです。はい。まあ、新婚生活を送っているある日、1995年の1月に阪神大震災が起こりました。はい。私は大阪に住んでおりましたので大した被害を受けることはありませんでしたが、神戸に住んでいた家内の姉が被災しました。うん。で、彼女たちのマンションが倒壊して住むことができなくなって、私たちのマンションに、まあ、一緒に、まあ、共同生活を3ヶ月間ぐらいしたんです。
なるほど。
で、家内の姉はずっと信仰を持ち続けていましたので、教会に通っていたんですね。うん。で、義理の父がやっている、まあ、今いる私たちの大阪シオン教会に姉は行き始めました。はい。で、家内は教会に行ってなかったんですけども、まあ、姉に、まあ、導かれてというか、4年間の間教会に全く行ってなかった、非常に敷居が高かったんですけども教会に連れて行かれました。うん。行ってみると、まあ、当時ね、家内がいた時、4年前にはまだ学生だった、若者たちがですね、成長して社会人になってもう生き生きと奉仕している、そんな姿を見て家内は教会に戻りたいっていう思いが与えられたんです。
ああ、そうですか。まず奥様の信仰の回復があったんですね。
そうなんです。私はですね、全く教会に対するですね、思いやまた関心なかったんですけども、私の家の中で、うん、教会の話がなされるようになりました。はい。私も家内に導かれる形で教会に行くことになりましたが、よく考えてみると、もしあの時地震がなかったら、また家内の姉が私たちの家に来なかったら、私は教会に行ってなかったかもしれません。うん。地震で多くの方々が被災されました。大変な思いをされたので、まあ、こんなこと言うのは非常に不謹慎でありますけれども、地震によって私は人生を大きく変えられました。神様のなさることは本当に意味があると思っています。
なるほど、そうでしたか。では、 先生が心から神様を信じるようになられたというのはどういういきさつがあったのですか？
はい、最初は私も家内に連れられて教会に行っておりました、うん、ですから、まあ、一番後ろに座って、あまり聞いてるような聞いてないような状況でですね、なかなか神様を信じることができませんでした、まあ、ただ教会に行ってるだけでした、うん、そんなある日、当時私はサラリーマンをしておりましたが、私の携帯電話に一本の電話がかかってきました、
はい、
かけてきたのは私のマンションの友人でした。彼女が言うには、私の息子が当時5歳でしたが、当時5歳の息子が怪我をしたと。原因はですね、友達の家で遊んでいる時にですね、まあ、家の中に置いてあった自転車のチェーンを触っていたみたいなんです、
うん、
そして他の子がですね、別の子がその自転車のペダルを漕いでしまったわけです。ギアとチェーンの間に指が挟まれて、右手の人差し指がもう切断一歩手前、皮一枚の状況になってしまって、大怪我をしたのでということで帰ってきてほしいという電話がありました。
ああ、そうですか。それは大変でしたね。
息子はね、そのまま救急車で運ばれて、そして、まあ、手術をしました。お医者さんはこれはもう再生することができるかどうかは今の段階では言えないとおっしゃいました、
うん、
くっつくかどうかは明日にならないとわからないと、明日もう一度来てくださいと、そう言われたんです、
はあ、
私は教会には行っていましたが、信仰がなかったので祈ったことが一度もありませんでした、
うん、
しかしその時初めて祈りました。神様が、まあ、私の祈りを聞いてくださるかどうかは分かりませんし、私は祈ったことがないので上手に祈ることは当然できませんでしたが、神様どうぞ助けてくださいって、そんな思いで同じ言葉で何度も何度も祈り続けました、
うん、
翌日夕方に息子を病院に連れて行きました。包帯を取る前にお医者さんからもう一度同じことを言われました。もしくっついていなければ指先はもう壊死しますから、強切断です、このまますぐ手術しますと言われました、
はあ、
本当に恐る恐る包帯を解いて、そしてガーゼを剥がしました。指は見事に血が流れて、そして血管もうまくつながっていて、手術は成功していることが分かりました。
あ、
ほっとしたと同時に、私はその時初めて神様が生きて働いておられるんだということを知りました、
うん、
指がくっついたことが嬉しかった、それも確かに嬉しかったんですけども、神様、私のような、私は教会に行ってたけども全然熱心な信徒ではなかった、しかしこんな小さなものの祈りに耳を傾けてくださるんだということを知って、本気で神様を信じようと思うようになったんです。
なるほど。まさに誠の神様は生きておられて、私たちの祈りを聞いてくださるお方なんですね。
はい。
その後神様は先生をどのように導かれたんでしょうか？
その後私はすぐに牧師になりたいという思いを神様から与えられました、
は
あ、人々に福音をお伝えして、そして人々を導きたいという思いが与えられ、私の義理の父ですね、父の後を継いで神学校に行った後、大阪シオン教会の主任牧師になって現在に至っております。
ああ、そうですか。神様のなさることは本当に素晴らしいですね。
そうですね。
最後に先生にお尋ねしますが、今後のビジョンって何かありますか？
はい、私は40歳の時に牧師になりましたから、比較的牧師になった年齢は遅いんです、
うん、
ですからもうしばらくしたらですね、今30歳になろうとしている息子たちの世代に自分の代を譲りたいと思っています。若い人たち、次の世代にこの働きを受け継いでいって、また私は別のところで新しい働きをしていきたいと思います。次へ次へ、次の世代へと福音が広がり、若い世代へと祝福が継承されていくような、そんなことを今願っています。
そうですか。先生は牧師のお仕事の傍ら、落語を通してイエス様を伝えるという福音落語もなさっています。ではここで落語を一席語っていただきましょう。
はい、では今日はうちのクリスマスという演目で一席お聞きいただきたいと思います。しばらくの間お付き合いを願います。もうすぐクリスマスが近づいてまいります。 まあ、キリスト教会にとってクリスマスというのは、まあ、とっても忙しい日であります。しかしこのクリスマスのことを、まあ、よく理解しておられない方が、まあ、たくさんいるんじゃないかなと思います。まあ、そのために今日はうちのクリスマスというテーマで落語をさせていただきたいと思います。ぜひお聞きください。あんた早しいや、教会行くで、早しいや。分かってるかな。いや言わんでも。今日はマサオが教会の劇に出るんやろ。そやがな、そやから早しいやん。今日はクリスマスやねんから。いやそうやけどな、教会とクリスマスって何の関係があんねん。何を言うてんのよ。クリスマスって教会のもんやがな。え、あんたほんまにクリスマス分かってるか。分かってるわよ、クリスマスぐらい。クリスマス知らない人がどこにおんねん。いやそりゃクリスマスは知ってるやろうけどな、クリスマスの本当の意味を知ってるか言うてんねん。本当の意味って何。クリスマスっちゅうのはケーキ食べてチキン食べてプレゼントもらう日やないかい。何を言うてんのよ。クリスマスっちゅうのはイエス様のお生まれになった日やないかいな。え、教会ではそうなってんのかいな。いや教会ではやなくてな、世界中そうなんよ。うちは違うわ。うちのクリスマスはケーキ食べてチキン食べてプレゼントもらうねん。いやうちのクリスマスってうちもどこもないのよ。クリスマスというのはイエス様の誕生日なんよ。いつから。いやいつからってあんたが生まれるずーっと前からやないの。わちそんなん聞いてへん。うちのクリスマスはもううちのクリスマスはもうええねんて。あんたと喋ってたら時間何ばあっても足らんねん。もう早いことしいや、はよ。もう行くで教会。はぐずぐずぐずしてたら遅れるから、はよはよ。しわしゃ犬か。というわけで、教会へ連れてこられたわけでございます。おいやすここっち来い、こっち来い、はよこっち空いてるこっち来い。あんたそんな前行かんでもってお前せっかく来たんやないかい。前が空いたんねん、見やすいぞ前の方が。しーって大きな声出しなって。あんたここどっか分かってんの。教会やないかい。ね、あ今マサオ通った、マサオが通った。おいマサオお父さん見てるぞ。おいマサオ、こっち向け手振れ。恥ずかしがってるやないかい。何が恥ずかしいねお前、親子やないかい。マサオ手振れ。やめときて。教会やで、ここ教会ってのは神聖な場所やねん。大きな声出すとこちゃうねん、静かにしいやん。分かった、ところでお前クリスマスの劇って一体これなんやねん。あんたまだ分かってへんのかいな。イエス様がお生まれになった降誕劇やないかいな。降誕？なんやそれ。あのな、クリスマスというのはイエス様の誕生日、今から2000年前にユダヤのベツレヘムというところでイエス様がお生まれになったんよ。それは私たちを救うためなんよ。その時のことを子供たちが劇にして演じてくれんねん。よう見ときや。2000年前、古い話やな。せめて1000年、いや800、いや600年にならんか。ならんかってあんた何を言うて、聖書に書いてあることやないの。勝手に変えられるかいな、そんなもん。ああそう、ああ、分かった。ん、お始まったな。え、始まった。え、なんか男の子と女の子出てきたな。2人出てきた。あれ誰や。え、あれはヨセフとマリア、イエス様のお父さんとお母さんや。ああお父さんとおかんやな。あ何してんねん。二人は旅の途中なん。今からこのベツレヘムで自分たちが泊まる宿を探すねん。あほんまや。あなんか言うてるな。え、ああらら、なんか断られてるな。あかんかったな。次はあれ、あらら、また断られてる。もっと強言わなあかんねん、そういう時。推しがつ、あーもうイライラすんな。わしが言うたろか、言うたろかねえ、こういうの無理に言わなあかん。うるさいねあんた、黙って見ときな。ほら見てみ、全部断られとる。あら、どこ行くね、あれ二人どこ行くよね。え、あれはね、馬小屋に行くね。イエス様はね、馬小屋でお生まれになんね。馬小屋なんでそんなとこで。汚いなあんた、子供か。あらら、あ、どないしてん。今度、マリアえらいしんどそうやないかい。どないしてん。おいマリア頑張れ。しんどいんか、水やろうか。激やがな。マリアは妊娠してんねんて。ここでイエス様がお生まれになんねん。今産気づいてんねん。いや、それにしてもお前、えらいマリアしんどそうやないかい。大丈夫かマリア。おーい、マサオ出てこんかい。
お前男やったら助けたらんかい。いつも困ってる人には親切にせえて言うてるやろ。お前お父さんはお前をそんな子供に育てた覚えはないぞ。何を言うてんのあんたは。激や言うてるやろ。こんなとこで正雄が出てきたら話変わってくるやないの。ほらほらほら、イエス様生まれてる、生まれるで、もうすぐ生まれるで、もうすぐ生まれる。頑張れマリア頑張れ。ヒーヒーフーヒーヒーフー。あんた何してんの。ラマーズ法やないかい。いらんこと言わんでええねん。ほらほら、あ、生まれてきはったわ。生まれた生まれた生まれた。お、無事生まれた。よかったよかった、生まれてきてくれてありがとう。あんた子供の劇にどんだけ感情移入すんねん。黙って見ときな。あら、また誰か出てきたな。男の子3人や。あれ誰誰や。あれはね、東の国から来た博士。イエス様が生まれたことを知って遠い遠い東の国からお祝いに来てん。いやいやいや、そうそうやなくて、あの一番左の子はあのマンションの隣の光弘やろな。あ、真ん中が慎吾やん。一番こっちの子はあれ知らんわ。あれあれ誰や。あんたどこ見てんのよ。誰でもええねんて。ほら見てみ。今度正雄出てきたで。正雄は羊飼いの役。羊飼いもイエス様をお祝いに来んねん。どこどこ。あー、ほんまやほんまや。正雄や正雄。ええー、正雄、正雄はええけど地味な服やな。お前なんでもうちょっとええ服着せたれへんねん。せっかくの晴れ舞台でもうちょっとキラッとしたええ服なかったら着せたれへんねんてね。羊飼いの衣装やないの。いや、なんぼ衣装でも地味やわ。まだなんでよりによって羊飼いやねん。よりによっててな、羊飼いも大事な役やねんで。ねえ、これには意味があんねん。イエス様というのはさっき出てきたな、博士のような偉い人のためにも生まれたけれども、羊飼いのような貧しい人のためにも、この両方の人たちを分け隔てすることなく祝福するために生まれてきはってん。そういう意味やん。はあ、イエス様って偉いねんな。あー、すごいな。よっしゃ、わしが褒めたる。いや、あんたが褒めんでも、もう世界中が褒めてはんねん。あ、そう。それにしてもなんやな、なんで正雄が羊飼いやねんな。羊飼いセリフもないし。ええやないの。イエス様は羊飼いのためにも生まれてくださったんやから。いやいやいや、そらそらそらやけど、お前せっかく見に来てんから、なんかセリフなかったら頼んないな。正雄、なんか言え、なんか言うてみ。せめて私は羊飼いのリーダーです言うてみ。なんでそんなこと言うの。そんなこと言うたら話変わってくるやないの。黙っときな、あんたは。いや、せっかく見に来たのに、まあなんか頼ん。おお、また誰か出てきた。これ誰や。あれ誰あれは天使。天使、ほう、天使なんか言うとるな。あれはね、意図高きところには神の栄光があるように、地の上には平和が御心にかなう人々にあるようにって言ってんの。はあ、なるほどな。なるほどってあんた分かるんかいな。分からんのかいな。天使たちもイエス様がお生まれになったことを喜んで称えてんねん。あ、そう。お、出ていくな。お、退場や退場や。おい、マサオ、ようやったようやった。お疲れお疲れ。最後に何か言え。最後に、私が羊飼いのリーダーです言え。もういらんこといいなよね。せやけど、あんた来る時にはあんな嫌がってたのに、えらい元気やな。そこがわしのええとこやないかい。ええとこかどうか分からんけど。ほんで、分かったんか。何を。いや、何をやないがな。クリスマスやがな。クリスマスについて分かったんかい。え、今のがクリスマスか。いや、クリスマスかって。あんた見てへんかったんかい。見てたがな。イエス様のおとんとおかんが出てきて、馬小屋に泊まってイエス様が生まれる。ほんで博士が出てきて、羊飼いと正雄が出てきて、天使が出てきて、途中で終わってもたやん。いや、途中やないがな。あれで終わりやん。あれがクリスマスやないの。え、あれでクリスマス。サンタどこ行ってん。トナカイは。え、これから出てくんのやろ。クリスマスっちゅうのはサンタがトナカイに乗ってきて煙突からプレゼント置いていくんやないかい。あんた年いくつやねん。いつまでそんなこと言うてんの。これは教会のクリスマス言うてんねやろ、お前な。教会のクリスマスはもうええねんて。うちのクリスマスはちゃうねん。うちのクリスマスはプレゼント。いやうちも外もないねんて。これがほんまもんのクリスマス。クリスマスの主役はイエス様。イエス様がお生まれになったことをお祝いする日やねん。 ことはクリスマスはイエス様の誕生日会か。ほんならプレゼントはサンタはどこ出てくんねん。いやいや何を言うてんの、あんた劇見てへんかったんかいな。そんなもん出てけえへんねんて。イエス様が私たちの罪を許すために、私たちを天国に導くために生まれてくださってん。それをお祝いしてんねん。それがもう私たちにとってのプレゼントやねん。イエス様お祝い、はあなるほど。え、ほなプレゼント、イエスキリストがプレゼントいうことか。そうやん、イエス様がお生まれになってくださったことがもう私たちにとっての素晴らしいプレゼントやねん。はあなるほどな。ほなもうプレゼントもらえへんのか。いやもうプレゼントなんかないねん。あそう、ほなもうマサオも今年クリスマスプレゼントいらんな。いやいやいや、そういうわけにはいかんやろ、子供やねんからなあ。プレゼント楽しみにしてんねんで。そうか、ほならプレゼントは用意せなあかんけど、もうなサンタクロースからや言わんとイエス様からもらったんや言うた方がええな。いやいや、まあそらそやけどな、そんなことを急にあの子に言うてもあの子分からへんやろ。分からいでか、わしの子やで。お前物分かりはええねん、そこが心配やねんやねん。なあ今年はイエス様がプレゼント買うてきた言うて、ほんで渡そう。イエス様が、そうや、イエス様が買うてきた言うて、イエス様が買うたんや言おう。いやイエス様が買うてきたってそれおかしいやろ、買うてこんとどうやってプレゼント渡すねん。イエス様がクリスマスのためにな、あイエス様が買うてきたんや。だからイエス様も絶対言うはずや。なんでイエス様このプレゼントどうしたんって聞いたらイエス様絶対答えてくれるわ。なんてクリスマスだけに買うたんや。
本当にわかりやすく楽しくクリスマスのことをお話ししていただきました。福音落語いいですね。小福音亭しおんさん、ありがとうございました。ここで金宝殿からのご案内です。早朝の放送を聞き逃された方、スマホやパソコンのラジコというアプリから福音の光を検索してください。1週間以内の放送をお聞きいただけます。ラジコアプリのご紹介でした。
この番組をお届けしております近畿福音放送伝道協力会、略して金宝殿は、近畿を中心に活動する協力キリスト教会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。明日は日曜日です。金宝殿の協力教会はあなたのお越しを心よりお待ちしています。お祈りいたします。天のお父様、あなたは御子イエス様をこの地上へとお送りくださり、イエス様を信じれば誰でも救われる約束をくださいましたから感謝いたします。このお祈りを主イエスキリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは 新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師岩間博史と
脇坂陽子でした。
今日も一日、神様の恵みがあなたの上に豊かにありますように。
それではまた明日朝4時30分に。